家にあれば毛に盛る意を草枕旅にしあれば死の葉に盛る。
万葉の人々、今回は有賀の巫女の2として風土の側面を取り上げます。お話と同章は万葉学者の犬飼隆さんです。
今日は有馬の巫女のあの二つの歌をですね、風土との関連において考えてみたいと思うんです。皆さん、時代ということはね、誰でも敏感だけれど、風土っていうのは大抵人は無意識心理ですね、忘れてますね。例えば今俺は日本にいるんだぞ、日本の空気を吸ってるんだぞ、あるいはどこそこの土地の空気を吸ってるんだぞなんて思う人いないでしょ。けれど我々はね、朝から晩まで風土に支配されているんですよ。現に夏になれば、薄着になるでしょう。冬になれば厚着になるでしょう。これ日本の風土だからですよね。じゃあですね、この歌が風土の影響を受けることはとても大きいんですよ。さて、古代の旅ってのは歩かなきゃなんないでしょ。もうどんなとこだって歩く以外にないですよ。馬に乗ったって馬は歩くんだし。ね、で歩いていけば土地の名前っていうものが意識されるの当然ですね。万葉集に地名がすごく多いんだ。あの4500の中で地名が述べて2900も出てくるっていうのはやっぱり歩いているからですよね。そして土地というものは少し難しい言葉で言えば共同体意識で守られてるわけです。だからよそ者が入ってくることをみんな嫌いますよね。じゃあ昔の人が知らない土地へ入っていくの良いじゃない。で、大体ですね、土地の名前っていうのはただ便宜的についてんじゃないんですよ。地霊の代表なんですね。ちょうど人の名前が人の命の代表であるように。じゃあ、地名は地霊の代表だ。それじゃ旅人はね、土地土地の地霊に敬礼しつつ行かなかったら、絶対人の村は通ることができませんよね。それではですね、どの地名だって大事だけれど、そこで岩城という地名を考えてみましょう。今日は和歌山県日高郡みなべ町大和座岩城小和座西岩城というんですがね、問題のところは。ところが、そういうね、地名というものはね、この、まあ、岩城という地はどういうところかって言えば、どうでしょう。岩城の地霊ってのはとても大事なんですよ。なぜかって言えば、すぐ、やがて熊野に入るんだもの。田辺はすぐそばでしょ。西室郡と言いますね、和歌山県。熊野ですよ。熊野に入る口元の大事なところです。岩城はね。その上、岩城という名前、岩でしょ。古代の人は大変岩石信仰強いんですよ。そうなってくると、岩城の地霊はまた特別の大事な地霊ですね。じゃあ、有馬の巫女でない普通の旅人もよ。ここへ来たら十分にどこの地霊にも拝んでいかなきゃならないが、岩城の地霊には特に拝まなきゃならないですね。そのことをまず思っておきましょう。そしてそれから皆さん地図を開いてごらんなさい。和歌山県の地図を。日の岬。関西の方では日の岬と言わないで日の岬と言うんですが、日の岬ですね、のところから見てごらんなさい。北側は大変屈曲が多いでしょ。屈曲が多いっていうことはリアス式海湾で海が深くって波がないんですね、あまり普段の日なら。ところが同じ日の岬に立って東南を見てごらんなさい。多少の屈曲はあるけれど、北に比べたらもう本当にあまり凸凹がないんですね。それは田辺湾という湾はあるけれど、そこまではずっとまるで直線みたいになって、じゃあそこはどうかっていうとね、リアス式の反対でして隆起型なんです。だから今まで海底にあった岩がね、が露出してくるんですね。年々露出してきて、したがって黒潮の波が打ち寄せるでしょ。打ち寄せるからね、岩が多いから波が高くなるんです。したがって海岸には海食害が多いんですね。崖が多いんです。ということはどういうことになるでしょう。黒潮も寄せるということになれば、まず景色はね、日の岬から南は男性的で躍動的で南国的です。例えば浜湯がたくさん生えていたりですね、それからまた阿公の木といってね、気根を垂らす南洋の方の暖かいところの木がね、茂ったりするんですね。そういうのを見るとまさに男性的躍動的南国的です。でさて、大和には海がないでしょ。 じゃあ海のない人々がこの紀の国の海、熊野などの海に出てきたらもうどんなに感激するでしょう。万葉集に約130首ほどの歌を見ると、南に行けば行くほど景観とともに心躍る歌ばっかりですね。うわぁ、初めて海を見るような人たちでしょ。そしてその南国的な景観見たら夢中になる。今旅人がね、岩城のところに来たら、黒潮の風に揺れている海岸の松の枝、それを見ただけでも、うわぁ、素晴らしいなぁと思うでしょう。身に染みるようなものですね。ところが、今、有馬の巫女はどうでしょう。有馬の巫女が囚われの身でなかったら、その景色に感激するでしょうのに。ところが、これから未来において、命は殺されるかもしれないという予感がしているでしょ。それではですね、この、なんて言いますか、もしも素晴らしい景色だというのが生命の充実感というならば、裏返された生命の充実感。未来において死が想像されるところの気持ちでしょ。そうなってきたらなんと切ない気持ちでしょうか。この歌はそうした土地での岩城での歌なんですね。しかもこの2首の歌は、有馬の巫女自ら痛みて松貝を結べる歌2首とあるでしょ。これはもちろん僕は岩城の地霊に祈る歌ですね。地霊に敬礼する時の歌でしょ。松貝を結ぶっていうのはどういうのかっていうとね、どうやったかわかりません。松の枝と枝を結んだか、松を輪型に結んだか、松に平白をつけたか、それはわからん。おそらく平白をつけたんじゃないでしょうか。けれど松に触るということは、松は時輪ですからね。だから松の時輪の魂が我が身につくことです。だから我が身が命長かれという祈りになるわけですね。皆さん、お子はね、お赤飯があるでしょ。お赤飯の上に南天の葉をつけるのがあるで、あれだってそうですよ。南天の葉は冬枯れないから、枯れない南天の葉のひっついたご飯を食べるとエネルギッシュになるということなんですね。みんなそういう、あげていったらキリがありません。そのちまきなんかだってそうです。どうして笹にあんな巻くんだ。笹のエネルギーのついたお餅を食べることで強くなるということですね。そうなればこれは、有馬の巫女、松貝を自ら痛みて松貝を結んでお祈りをしたわけだ。だから、岩城の浜松貝をこうやって引き結んでおくが、まさきくあらばってな、殺される予感がするから、もしも幸いに無事であるならば、また戻ってきてこのマスを見るであろうが、ああ、そうあってほしいなという祈りなんですね。それじゃね、その次の歌は、家にあれば、毛に盛るいを草枕、旅にしあれば、死の葉に盛る。これはね、前申しましたように、戦前は、この真相であらせられて、誠に賢く極みであると言われた。ところが、戦後はですね、まあ、いわば歴史解禁になったでしょ。それだから、今も先ほど申しましたような歴史を言ってですね、囚われの身だから、今ね、うちにおると食器に持って食べるご飯なのに、こうした体格犯人としての囚われの身だから、たまたまその辺にある芯の葉を取って、そして当時のご飯はふかしご飯なんですが、そのふかしたやつをバーってやって、さあ食えと言って突きつけられる。こんな飯が食えるかという心持ちだ、と言われていますね。僕は全然違うんです。はじめはね、そう思っていました。大抵の方が皆さん今もそう思っていらっしゃる方が多いと思うんですよ。けれどね、これは昭和31年頃でしたかしら、当時国学院大学にいらっしゃいました高崎正秀さんっていう先生がですね、この死の葉に盛るという随筆を書かれて、これはですね、あるところで、聞いた話、どうも、道祖神にね、うちの村では道祖神に死の葉にご飯を持って差し上げるっていう話を聞いたと。ああ、そうしてみると、家にあれば毛に盛る色っていうのは、神に捧げるご飯じゃないかなっていう随筆をお書きになりました。その頃人々はね、なんだかそれは変だなぁなんていう人が多かった。僕もちょっとどうかしらと思ってた。ところがその翌年にね、学生さんを連れましてですね、岩城行ってみたんです。そうしたらね、びっくりしてしまった。それはね、西岩城一帯ではですね、赤ちゃんが生まれて、一月経って後の1日と15日には、樫の葉によ、 小さいでしょ。カシの葉に米の団子を二つ一重ねにして、それを一目と言うんだそうですが、神様にお供えしてんですね、あそこの神社に。で、一軒一軒聞いてみたら、ほとんどみんなそうなんですね。うわぁ、これは驚いた。で、お宮さんに行ってみると、カシの葉にちゃんと米のだ、米がきっついて、カラカラになってあるんですね。なお、このことは、最近も僕、岩代行ってみたら、やっぱりそうなんですね。で、そうしてみるとですね、これは、土地の古い習慣じゃないかなと思う。しかし、それだけで言うことはできない。その後、気をつけますと、この植物にね、物を乗せて神様にお供えすることは方々にあるんですよ。飛鳥川の上流に行きますとね、稲淵の松庵のお墓がある。そこではですね、椿の葉にお赤飯を乗せてずらーっとあげてますね、お祭りの日には。そういうことを思うとですね、これはやっぱりね、神様にお供えするんじゃないか。だって最初にこう書いてあるでしょ。有馬の巫女自ら痛みて松がいを結べる歌にしてあるでしょ。最初のが祈りで、あとは腹が立つ歌だっていうのはおかしいと思う。やっぱりね、二つともにお祈りするときの歌じゃないかしら。うちによると食器に持って神にお供えするご飯を旅、こうした旅に出ているから、神の葉に持って神にお供えすると。ね、家にあれば殉教。旅にしあれば逆境、ああ、蘇我の赤江の口車に乗らなかったらよかったなという悔しい気持ちがするでしょう。それを、それで家におると食器に持ってお供えする。なのに、この土地の珍しい風習に従って、椎の葉に持ってご飯を差し上げることで、しみじみ我が身の逆境を感じる。言うならば、赤江の口車に乗らなかったらよかったなという気持ちじゃないかしら。で、この歌はそういう気持ちだと思う。そういうことを思うと、ますます歌というものがね、風土との結びつきがいかに深いかを感じますね。なお、有馬の巫女はね、人心の乱までは有馬の巫女に同情してはならん。人心の乱後は有馬の巫女同情時代ですね。それはどこまでかって、明治の初めまでそうですね。熊野三系の人はみんなあそこを通って追悼の歌を歌い、そして一つのね、もう結び松っていうのが名所になってるんですね。ほら、歌枕の一つの発生の仕方でもあるわけだ。これは、この事件があってから43年後に、持統天皇、持統上皇と文武天皇が室の湯にいらした時に、ここにね、43年後にはとても深く同情してる歌があるんですよ。今日はその歌をあげませんけれども、心から、有馬の巫女さんかわいそうだなという歌ですね。そういう歌があるところを見ると、もう、結び松というのが一つの名所になっていることがわかります。で、時代が経つとこうなって、じゃあ今度は戦争中はですね、戦争まではこのことはあまり話せなかった。ね。そうしたら戦後はどうでしょう。戦後の今日は訪ねる人とても多いんですよ。皆さんね、白浜などいらっしゃるとき、2時間ぐらい時間を取れば行けるんですから、すぐそばですから、岩代行って、その、現場をね、見てきてごらんなさい。今、火事があるんです。岩代の浜松街の火事と家にあればと、両方の火事が、この海岸のそばにはございます。とっても景色のいいところです。それでは、時代と風土と、歴史と風土ということがいかに大切かを思いながら、もう一度読んでみましょう。有馬の巫女を自ら痛みて松貝を結べる歌にし、岩代の浜松貝を引き結び、まさきくあらばまた帰り、家にあれば毛に盛るいを草枕、旅にしあれば死の葉に盛る。
万葉の人々、有馬の巫女その二、風土。ただいまのお話と朗唱は、万葉学者の犬飼貴さんでした。